では、ルカによる福音書、23章ですね、開いてください。ルカによる福音書の23章を開いてください。先ほど、週報での報告の中で、話しましたように、今日は少し、この頃ですね、あれなんですけれども、前半と後半に分けてですね、この前半、23章の前半を、この午前の礼拝で、そして、後半をですね、午後の礼拝で、見ていきたいと思います。1節から25節までを、この午前は、読んでいきたいと思っていますけれども、イエス様が、十字架の刑に、処せられる判決が出ていく場面でありますが、神様の深い心っていうんですか、難しい言葉で身胸って言いますけれどもですね、それを知っていくことができます。ペテロが聖霊が下ったその日にですね、この五旬節の時ですね、ユダヤ人たちにこのように説教しました。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですってこう言ったんです。で、これからユダヤ人のこの人たちがですね、自分たちは直接手を下しないけども、その代表者である議員の人たちがイエス様を十字架につけるように強く進めて推し進めていくところを見ていきますけれども、その十字架にあなた方がつけたんだというこの人間の悪ですね、ですね。で、これを見ていきますが、そのようなこのあらん限りの不当な仕打ち、理不尽な要求、ここで律法を持たない人々、この違法人のことですけれども、その違法人の中でたらい回しにされていく、そのようなね、もう本当にひどい話を見ていくことになります。不条理な決定と言ったらいいでしょうかですね。で、私たちがこの世で生きている中で同じように日頃から目にする不条理、理不尽、不当というものが当然ながら目にしているわけです。小さなレベルもあれば大きなレベルもあるわけですよね。で、実はそのこれから見ていくイエス様のその十字架に行くという理不尽な中に、このペテロによると、神はあらかじめこの定めた計画があって、あらかじめ知っておられてそのようになったんだという、神のご計画の中で、神の想定どころか予定してるんですね。神がそのようにしておられるというですね、この深みですね。神の主権がなければこれらのことは決して起こらなかったということを見ていきます。ですから初めから適応を話しますと、この私たちへの適応を話しますと、人間の最悪の状況の時であっても、それでも主が知っておられて、知っておられるだけでなくて、そこに善をもたらされるということであります。今思い出したんですけども、このずっと前に見た脱北者についての映画ですね。この北朝鮮の人がこう外に出てってですね、そして、韓国に、入ってってですね、けれども残された、この奥さんが死んでしまったという知らせを、この韓国の中で受けたんですですね。そしてクリスチャンが経営する工場で、その人は働いていたんですけれども、神様がおられるからっていうことを一言経営者が言ったら、もうこの韓国にしか神はいないのかと、北朝鮮にはいないのかってこうね、朝鮮にはいないのかってこう叫んだこう場面を今思い出しましたが、本当にそのような悲惨な状況の中にいるとですね、もう神も仏もないっていう日本語がありますけれども、 神がおられないのかっていうふうに思ってしまいます。でこれから本当に理不尽なところを見ていきますが、そこに神がおられる、そしてそれをイエス様が全部受けてくださった。でも23章の実は中心的な言葉というのは午後の礼拝で見ていきますが、父よ彼らは何をしているかわからないので許してくださいという祈りになってきますが、そこに集約されていきます。非常に今日は重く深いけれども慰めを受ける神のお働きを見ることになりますが、一節を見てください。集まっていた彼ら全員は立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行ったとあります。この手前でですね、朝にこの66節ですよ、22章のね、夜が明けるとって書いてますが、このサンヘドリンと呼ばれるユダヤ人の議会が持たれます。この最高法院というふうに訳されてますけれども、これサンヘドリンと呼びますが、これがユダヤ人たちの自治の、まあ、この最終的に決めるそのユダヤ人の中でのこの最終決定ですね。でここでイエス様が死刑の宣告を受けたんですですね。で、彼らは、立法に従って石打ちっていうのがあったんですけれども、まあ、それによって殺す、まあ、手段を持っていますね。けれども、当時ローマが支配をしていて、この死刑を執行する権利を、ローマによってユダヤ人たちは奪われていたんです。なので殺したくても殺せない、殺したらリンチになってダメなんですよね。でローマがそれを死刑にする、この執行権を奪い取っていたので、違法人のローマの当局にイエス様を引き渡さなければいけなかったんです。でそれが今の場面で、この全員が立ち上がってピラトというそのいわゆる裁判官にあたる人ですね、このローマ総督でありますが、彼に渡していきます。イエス様が最後の食事を、この杉越の食事をした時にですね、弟子たちにこう言われました。18章の31節からですけれども、ご覧ください、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は、次です、異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。とこの異邦人に引き渡される、であざけられる、恥ずかしみを受け、鞭を打たれて殺されると。でこれが今この場面になっていくんですね。この23章はこの異邦人によって、律法を持たない人たちによって裁かれていく、そして恥ずかしめを受けていくという、こういう場面になっていくわけなんです。これかなり恥ずかしめですね。ユダヤ人の人たちがその異邦人に渡されて、このようにどんどん恥ずかしめを受けていくっていうのは、だから十字架というのは単に痛いだけじゃないんですよね。ただ痛いっていう話じゃなくて、その自分の尊厳とかメンツとかそういうものを奪い取られていく過程です。でピラトについて説明させていただきます。これからですね、ごめんなさい、これから非常にね、政治的な、人間的なドロドロした話になってきます。とかくキリスト教といいますと、綺麗な場所と考えます。ステンドグラスがあって、こうやって祈ってる姿があってですね、ドラマとかでいつもなんか出てくるじゃないですか、清い場所みたいな。けれども実際はドロドロした話です。政治の話です。このでそれでこれから説明していくのも、この政治的な話をしていきます。よろしいですか。ユダヤ属州というのが、そのエルサレムがあったところです。ユダヤ属州、属州と言ってますから、 ローマの直轄のその支配をしているところなんですね。で、ピラトは総督として紀元後の26年から36年まで治めていた人なんです。だからイエス様を十字架で十字架刑にこの判決を下したもう間もなくしてすぐにね罷免させられるっていうか、このまあローマの歴史の中では本当歴史の中では最近まで彼の名前が出てこなかったっていうぐらい、まあ、大したことのない政治家だったっていうかだったんですけれども、けれどもイエス様のイエス様の十字架の判決を下したということで、まあ、一躍有名になった、悪い意味で有名になった人ですけれども、で、もともとはですね、ローマの支配の中にありながら、ヘロデ家が統治していたところなんです。これ難しいですね。難しい、本当に難しいですよ。いいですか。ローマ帝国なんですが、傀儡のヘロデ王国ができていたんです。その中に二重です。今近代国家の中にいると分かんないんだよね、これがね。どうですか、日本国じゃないですか。で、他にもなんかそういうものがあるかっつったら、まあ、地方自治っていうのがあるけれども、それも日本国の中でしょ。だからこれ分かりづらいんですけれども、二重だったんですよ。ヘロデがローマのためにこれ一生懸命戦ったんです。ヘロデ大王の話をしてますが、今それでユダヤ人の王としてローマから任命を受けることができたんです。で、ヘロデというのはユダヤ教の改宗者でした。改宗者って言ってるのは、彼はユダヤ人ではなくイドマヤ人、エドム人の末裔ですが、新約聖書ではイドマヤ人で、以前強制的にユダヤ教に改宗させられていたんです。イドマヤ人はだからユダヤ教徒であるんですが、異邦人でありました。で、このヘロデ大王が紀元前の 4年に死んでですね、4年に死んだんです。だからヘロデヘロデっていつも目白福音書の中には出てくるんですけれども、変わってるっていうことにお気をつけください。いろんなヘロデがいます。まずヘロデ大王がいて、そして死んでからは4人の息子にその土地が分割されました。で、ユダヤの地域はまたサマリアとか、あとペレアっていう地域、イドマヤの地域は、ユダヤ族、ごめんなさい、アルケラオという人が治めてました。ヘロデ・アルケラオです。唯一福音書に出てくるのは、マタイの2章の22節です。で、この人が、度重なる失敗、失政で、ローマ皇帝によって紀元6年に解任させられたんですね。それでローマが直接サマリアとユダヤ、イドマヤの地方を支配したんです。それがユダヤ属州といいます。で、その都がカイサリアです。ここまで大丈夫ですかね。頭が、もう分かんなくなったって言われたらちょっと困っちゃうんですけども、ドロドロしたこれから人間模様を見ていくんですが、ピラトとヘロデが敵対していたのに仲良くなったとかですね、これを知るには今の知識が必要なんですよ、背景知識が。で、あとはローマがユダヤ人を治めるって面倒だったんです。ローマは多神教です、ね、で、ローマ皇帝でさえが神として拝まれていました。国民宗教になってたんです。で、ユダヤ人は一神教なんですよ。で、一神教の人たちを多神教の人が治めるっていうのはこれは面倒いんですよ。だからヘロデ大王って都合が良かったんです、ローマにとって。ユダヤ教の改宗者だから、ヘロデはですね、建築の天才でした。 で、それで、神殿をはじめとしてですね、ユダヤ人から好意を得ようと努力したんですけど、ユダヤ人はね、ここら辺がね、気骨っていうのは、すごいんですよ。ヘロデ大嫌いだったら、まあ、もともと彼変な人だからね、すごいパラノイアだから、わかるんですけども、ユダヤ人からは嫌われていたんですが、強権でヘロデは治めていました。で、この4人の息子に別れたナルケラゴはいなくなっちゃって、で、他のところは、有名なのは、アンティパス。ね。イエス様が30歳ぐらいになった時から交渉会を始めた時の王様がアンティパスです。これから出てきます。ですね。で、こういう状況の中で、この、ユダヤ人との軋轢っていうのがすごかったんです。ポンティオ・ピラト。イエス様の十字架のところだけを見ると、なんか被害者のように見えますよね。これから見ていきますが。けれども、ルカはきちんと、彼は、冷血な支配者として、書き残してくれています。ですね、どこだったかな ?13 章の一節に、こう書いてます。ピラトが、ガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたって言ってる。ユダヤ人が大嫌いでした。力ずくで彼らを収めようとしていました。例えば、皇帝の像をエルサレムに持ち込んだんです。ローマ軍を行進させたんです。皆さんどうですか、この教会に、仏像をですね、ここの荒川区長が持ってきたとしたら、わかんないけど、これ町内会の人でもいいですけれども、徹底措置をすると思うんですよね。やめてくれと。そして武器を持った人までがやってきたと。拳銃持った警官がやってきてね、区長がやってきて、その後ろには警官がいたっつったら、どうしようかっつったら、今の、まあ、香港みたいになるかもしれません。ですね。まあ、ちょっと分かりやすく、こう臨場感を持たせるために、今の状況に直したんですけども、あんまり、ほぼ 100% ありえない話なんですが、それがユダヤ人が持っていた感情であります。ピラトに対してそうだったんです。そしてピラトもピラトで、なんと群衆の中に兵士を紛れ込ませたんです。で、騒ぎ立てる者たちを見つけ出して殺していくという。そしたらユダヤ人は律法に背くよりは剣で殺された方がマシだとして首を差し出したと、ね。それでピラトは仕方がなく皇帝の像をエルサレムから外したっていうね。まあ、こういう力のなんてやり合いですね。そういうことが起こっていて、それで先ほど読んだこのガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたということをした。これ文字通りか、あるいはこの礼拝中に殺してったかっていう形ですね。このガリラヤの人たちをね、ガリラヤから来たユダヤ人たちを殺したという。で、このようなピラトなんです。このピラトをしてさえですね、これから見るユダヤ人たち議員の圧力に屈していくという、ここがミソなんですね。もう単なるこうユダヤ人とピラトの確執を超えている、もっとおどろおどろしい悪っていうのかな、それが展開されていくんです。2節、そしてイエスを訴え始めてこう言った。この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりましたと。ユダヤ人たちはこの者がキリストだと言っていると、また神の子だと言っているということで死刑判決をしました。判決を下したの。ところが宗教裁判では通用しても、ローマの法律では全く通用しないんです。例えばエホバの証人の人が イエスは神の子ではないと言っています。神ではないと言っています。私たちは異端として退けています。どんなことがあっても、例えば聖餐に預かっていいですかとエホバの証人の人がここに来たとしたら、私は絶対にさせません。もしかしたら追い出すかもしれません、この礼拝の中でから。その態度によりますけれども、教会の中でのこれは掟って言ったらいいかな、統治って言ったらいいかな、ですよね、秩序ですよね。けれどもエホバの証人の人は宗教法人ちゃんと取ってると思いますよ。日本の法律では信教の自由があって守られています。私が裁判を起こして彼らは排除されるべきだとしたら、私は 100% 敗訴します。なぜかと言ったら法律で守られているからです。状況は似ています。ローマの法律でイエスがキリストであるなんて、まあ、ユダヤ人の中での内輪の話なんです。なので意味がないから、ローマの法律の中でこじつけなければいけなかった。まずは我が民を惑わしたという騒状罪ですね。で次にカエサルに税金を納めることを禁じた、これは納税拒否です。で最後、王キリストだと言っていると皇帝反逆罪です。カエサルのみが王であってにもかかわらず自分が王と名乗っているということなんですね。そこでピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたがそう言っています。ピラトはですね、議員たちの訴えを聞いてもうすぐに、ああもう全然証拠も何もないと分かりました。この一つ目ですね、この我が民を惑わしてカエサルに税金、まずカエサルに税金を納めるなんてやってないじゃん、イエス様。惑わしてもいないでしょ、秩序も乱してないでしょ。それはもう証拠不十分だらけか、むしろ虚偽の証言ということがピラトをしてもありありだったんです。明らかだったんです。でもちょっと気になったのでユダヤ人の王なのかと聞いたんです。あなたがそう言ってますっていうのは、これあなたがそう言っているままにしておいてくださいっていう、こう曖昧な表現ですけれども、まあその通りですって言っているような感じですよね。でピラトはどう見てもボコボコにされて、顔もなんかものすごく傷を受けていて腫れているような、だってそのカヤパ邸でね、もうイエス様ボコボコにされてますからね、あのこんなみすぼらしい男がユダヤ、王様、ユダヤ人の王様、バカじゃねえのっていうのが、まあ、こうちょっと見下げたような感じですね。なので話にならない、相手にしたくない、まあ、いろんな思いが交差したと思いますが、4節を見てください。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には訴える理由が何も見つからないと言った。しかし彼らは、この者はガリラヤから始めてここまでユダヤ全土で教えながら民を扇動しているのですと言い張ったと。これからピラトは3度にわたってこの人には罪が見つからないとこう言っているんですね。もうあまりにも明らか、ピラトがお世辞にも良い人ではなかった、良い裁判官でもなかったけれども、その裁判官をしてでさえローマの法律に照らしてそれを裁いていくという自負はあったです、ありましたよ。だから見つからないと言ったんですけれども、言い張ったと言ってます。この言い張ったという言葉が強くですね、この書かれてます。ギリシャ語ではもうただ言い張っただけなんです。私たちの生活の中でも張ったりっていうのがあるじゃないですか。言葉が言い張って大きな声を出したものが通っていく世界ですよね。出したもの勝ちってのありますよね。 どうですか。もう全然根拠がないというか、何言ってるのっていうことも、まあそれで世界が、社会が通っているというのは皆さんの中でも身近にあるんじゃないでしょうか。これが今起こってしまっているわけなんです。でもピラトは、6節、それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたのであるということで、なんといつもであればこのユダヤ人なんてもう追い払ってしまって、むしろ嫌がらせをするような彼が逆、なんか全然違う動きをしたんですよ。ガリラヤっていう言葉を聞いた途端にこれはヘロデのところに連れて行こうと。ガリラヤの人間だったらヘロデに裁いてもらえばいいと、そう思ったわけなんです。先ほど言ったようにヘロデアンティパスという人がいました。で、彼はユダヤ族中ではなくて、もっと北のガリラヤですね。そしてあとはヨルダン川の東にあるペレヤを支配していた王で、このガリラヤ地方の都はティベリアっていうところにありました。このガリラヤ湖のですね、西の南側にあります。南西にあります。今もガリラヤに行きましたら、ティベリアが一番そのガリラヤ湖畔は栄えています。けれどもそこにはユダヤ人の墓地があるということで、ユダヤ人は行かなかったんです。この微妙な関係わかります？その彼は一応ユダヤ教徒なんですが、ユダヤ人たちは彼を嫌ってたんです。そして汚れてると思ってました。ですね。それでユダヤ人たちはもっと北のところ、このマグダラのマリアのあのマグダラからもっと北のところですね。ゲネサレとかカペナウムとかですね。もっと先行くとこの、ベツサイダがありますけれども、まあそっちの方に住んでいたんですね。で、ヘロデもとりあえずじゃないんだけど、ユダヤ教徒ですから、エルサレムの過越の祭りに参加するためにやってきていたんです。ピラトがなんでエルサレムにいたかって言いますと、いつもエルサレムにいるんじゃないですよ。ピラトは。カイサリアにいます、いつもは。けれどもなんでいるかって言ったら、過越の祭りとか、ユダヤ人たちがたくさん集まるところは、時には、こう民族主義っていうの、民族的なこの思いがこう熱狂してフィーバーするんですよ。その時に何か騒動が起こりがちなんですね。ローマに対して何かやろうとか起こりがちなので、この神殿の敷地の北側にはアントニオ要塞っていうのがあって、そこにこのローマの兵たちが監視をしています。で、それでこのペテロは総督官邸のところにいたんですけど、そのところにこの議員たちがやってきて訴えていたんですね。ペテロの宮殿があるので、そっちの方に送り出したわけなんです。で、ペテロじゃない、間違った、ヘロデ、このヘロデでもルカは悪いやつとしてちゃんと書いています。思い出せますか。あとイエス様に対しても、複雑な人なんですけれども、覚えてますか？バプテスマのヨハネを首切った人です。ね、ピリポ・ヘロデの奥さんを、ヘロディアを自分の妻にした。で、これ、ひどいんですよ。これね、離婚させたっていうんじゃなくて、二重婚みたいになってるんですよ。実際は。で、ユダヤ教徒であるにもかかわらず、ですよ。ヘロディア王。で、しかもね、それ親戚なんですよね。確かヘロディアは。確か。間違ってなかったら僕の記憶が。だからもう近親相関でもあるし、もうとにかくバプテスマのヨハネは律法を犯しているということで、非難したんですよ。それで牢に入れられて、で、あの有名な ですね、この娘がすごくいかがわしい踊りをしてですね、欲情しちゃって、それで喜んじゃって、何か欲しいものないかって言ってですね、もうえぐいですよね、今の話で、ごめんなさいね。それで、バプテスマのヨハネの首って言ったんですよね。で、いえ、あります。で、バプテスマのヨハネにはたびたび会っていた話が書いてあるんです、そこで。なんでかわかりますか？彼は変な人なんですよ、すごく。その、話は聞きたい。で、興味はあるんですが、生活が全然なってないんですよ。結構そういう人っているんですよね。聖書の中でカイサリアの総督でフェリックスっていう人がね、パウロにすごく興味があって、で話を聞きたいって何度もパウロを呼んだんだけれども、パウロが裁きの話をしたもんだからね、また檻を見てとかなんだかって言ってね、結局彼はその檻は来なかったんですけれども、興味はあっても自分がやってる悪いことは直せなかったんです。だからそういうことを言われると殺す方に入ってっちゃうんですね。わかります？こうなんか極端なんですよ。で、イエス様に対してもそうだったんです。パリサイ人がイエス様のところに来て、ヘロデがあなたを殺そうとしていますとわざわざ告げ口に来た時があったんです。これもルカが書いてるんですよ。ルカにしかない。でイエス様が行って狐にこう言いなさい狐で、ギリシャ語って男性名詞と女性名詞ってどっちもあるんですけど、狐って女性名詞なんです。きつい、かなりきつく言ってます。で、八節を見てください。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。イエスのことを聞いていてずっと前から会いたいと思い、またイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからである。それでいろいろ質問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと立法学者たちはその場にいて、イエスを激しく訴えていた。ヘロデもまた自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、からかったりしてから派手な衣を着せてピラトに送り返したと。ね。話を聞きたい、奇跡を行ってくれたらいいのになって思っていたのに、イエス様は何も答えなかったんです。この御言葉を思い出しました。日本語にもなってます。豚に真珠ですね。マタイ7章6節で、真珠を豚の前に投げてはいけません。自分のこの清くない好奇心やそういうものによって奇跡とか話を聞きたいと思っていたところ、これをイエス様が拒みました。同時にですね、ここは預言の成就なんです。イエス様は強く言われましたね、この弟子たちに。預言者の言ってる全てが実現しなければならない、それのために私は十字架につけられるんだって話をしましたけれども、その預言というのがイザヤ書の53章をはじめとする多くの箇所ですが、53章が一番明確です。7節にこう書いてあります。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほくり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かないと。痛めつけられて虐げられてるんですが、口を聞かないっていう言葉があったんです。イエス様はこの不法や虐げをあえてお許しになった。そのようにある意味で持ちかけている面があります。理由はこの23章全体に流れてますが、理由はこれが神のご計画であってあらかじめ定められていたものだからです。そしてその神のご計画というのは、すべての人間のあらゆる悪と罪とこういうものを処理するためですね。これをご自分の御子に負わせるためです。12節をご覧ください。この日ヘロデとピラトは親しくなった。それまでは互いに敵対していたのである。この話をしたかったんですよ。敵対してたんです。 どういう形かっていうのはちょっと調べてもこうかなり微妙なあれなので、まあ与党と野党みたいに考えてください。分かりやすく言ったらピラトはローマの総督です。でヘロデ・アンティパスはヘロデ家を受け継いで治めてるところは違うんですけれども、なんかいろんなことで敵対してたんですよ。けれどね、どっちも政治的にイエス様のことについては利害関係が一致したんですよ。これは良かった。めんどくせえユダヤ人なんとかできるというのがおそらくピラトが考えていたことです。でヘロデの方は俺を認めてくれてるのかと、で顔を立てる、立ててくれたな、ありがとうみたいなところがあったと思います。で一致したんです。一致って全てがいいわけじゃないことを私たちは覚えておく必要ありますね。一致が大事です。仲違いしてはいけません。入ってさ、イエス様を敵対することで一致したとまずいよね。でも実はそれが人間の姿なんです。今ここで祭司長と律法学者が集まってイエス様を訴えてますけども、普段はユダヤ教の中で分裂している人たちなんですよ。サドカイ派とパリサイ派なんです。ところがイエス様を訴えることについては、どっちもイエス様が煙たかったし憎んでたから。パリサイ派は憎んでました。安息日の掟を破っていたから、彼らの解釈によれば。そして彼らがやっているこの悪いことをイエス様ははっきりと教えられたから。でもってサドカイ派の方は、祭司長たちはイエス様が宮清めを行った、どっちにとっても得策じゃないんです。イエス様は潰すべき人なんです。なので一致してました。実は人間というものがお互いに敵対している中にあっても、実は全ての人が罪を犯しているっていうことにおいては一致できてしまうんです。そしてイエス様の前に出てへり下って、あなたが私の罪のために死んでくださって蘇ってくださったということについて一致しているのがクリスチャンたちです。どんなに敵対している中であっても一致できるんです。で私たちっていうか、あれですね、東アジアの青年キリスト大会っていうのが毎年、2月あたりに行われますけれども、韓国と中国の兄弟たちと共に礼拝を捧げます。日本の人たちがいつもはね騒いでるじゃないですか。この前もなんかちょっと前もジムソムニアがなんだかなんだかってあったし、韓国人となんかうまくいかないなとかって思っても、クリスチャンたちは一致できます。中国人とも一致できます。で中東に行ったらパレスチナ人のクリスチャンとユダヤ人のクリスチャンが仲良くして共に礼拝を捧げている場面も出てきます。一致ができますけれども逆一致もあるんです。これが怖い。全ての人がイエス様のことになったら非難をします。まあ分かりやすく言ったら政治の世界ね、例えば左の人だったらば、キリスト教のことはユダヤかとか言ってね、イスラエルはシオニストで侵略しているとかって言ってギャギャギャギャ言うかもしれません。今度逆にイエス様は全ての人を愛する、なんか共産主義っぽいなとかって右の人は言うかもしれませんですね。どっちにしたって無理なんですよ。どっちにしてもイエス様は敵であって、そしてそこにおいては一致していきます。実にここでピラトとペテロが、ペテロじゃないや、ピラトとヘロデが、この一致しているということが、詩編の2編に予言されていて、そしてこれがハルマゲドンの予言でもあるんです。さっき読んだんです、実は。使徒の働きで、4章の25節で、教会の人たちが、祈った祈りがありますが、詩編2編を引用してるんですね。こう言ってます。あなたは聖霊によってあなたのしもべである私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ 異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、事実ヘロデとポンティオピラトは、異邦人たちはイスラエルの民とともに、あなたが民を注がれた、油を注がれた、あなたのしもべイエスに逆らって、この都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められたことをすべて行いました。でちょっと詩篇の2編開いてみてください。先ほど読んだところです、購読で。面白いんです。これ直接的にはハルマゲドン、この国々が神とキリスト、この油注がれたものに対して逆らってくるというね、世界の軍隊がエルサレムに集まってくるというところで文字通り成就するんですが、1節から3節を今この教会の人たちが祈ったね、ところで引用見ましたが、4節見てください。天の御座についておられる方は、何て書いてますか？笑い。主はその者どもをあざけられる。神が、へっへっへっへ、バカじゃないのって、笑ってらっしゃるって言うんですよ。このね、あざけって笑うっていう言葉って結構聖書に出てくるんですね。悪者に対してあざけって笑うってことなんです。何を言ってるかというと、ここで神とキリストに逆らって、愛ともに逆らって一つになっているということに対して、あまりにも愚かで無力だっていうことに対して笑っておられるんです。ここで私たちが知る必要があるのは、どんなにひどいことが今ここで起こっていても、イエス様ね、全ての人に憎まれていても、敵対されていても、全部神は余裕を持って見ておられるっていうことです。余裕っていう言葉がいい言葉だと思います。何やってんだよね。全部私が考えていた通りに君たち動いてくれてるよねっていう感じです。神のご計画、神が定めておられるように彼らが見事に動いてくれているという余裕なんです。私たちがいろんなところを見ていくときに、自分の生活にもいろんな不条理があるようなときに、そしていろんな人から憎まれているということも起こるかもしれない、反対を受けているっていうことが起こるかもしれない。いや、教会自体がいろんな意味で心よく 見られるっていうことは少ないです。多くの場合は、煙たい、避けたいという存在です。けれども、全部それも神が想定済み、考えておられるということです。そしてイエス様がそこにおられて取りなしてくださっているということです。では戻ります。13節をご覧ください。ピラトは祭司長たちと議員たち、そして民衆を呼び集め、こう言った。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。ヘロデも同様だった。私たちにこの人を送り返してきたのだから、見なさい、この人は死に値することは何もしていない。だから私は無知で懲らしめた上で釈放すると。もう明確に私はもう無罪にすると判決を下しているんです。ヘロデを使って、ヘロデをテコにして、ヘロデも無罪というか、さっきバカにしたけどね、いろいろなんかいろんなことをやったけれども、結局送り返してきたということは、ヘロデは裁かなかったということです。無罪にしたということです。だから見なさいと言ってるように、釈放すると、不起訴にすると、不起訴っていうか、何て言うかな、裁判官だからなんだ、もう受け付けないよって言っているんですが、ここで鞭打ちって言ってるんですよ。 余計なことをやってるんです。ここに先ほどから言っている普通のピラトだったらやらないことをやってるんですよ。ユダヤ人をなだめてるんです。感情を鬱積してるからガス抜きしてるんですよ。ガス抜きよくやるでしょう、なだめるために。ピラトに罪がありました。正しいと分かっているのにそれを行わないということです。しかしこれも神の御手にあったんです。イザヤ書の53章に何て書いてあるんですか？彼の受けた打ち傷によって私たちは癒されたって書いてます。イエス様の鞭打ちは神のご計画の中にあって私たちの癒し、私たちへの平安のために受けられたわけなんです。そして17節ですが、よく見てください。17節、はい、17節見てください。はい、ありがとうございます。それを言ってほしかったんです。ないんですね。え、はい、これを説明すると長くなりますので簡単に下を見てください。新改訳の聖書ですと下の欄に印象があります。異本に17節としてあって、さて祭りの時ピラトは彼らのために一人釈放してやらなければならなかったとあります。そして18節です。バラバは、間違えた、しかし彼らは一斉に、ごめんなさい、そうですね、18節ですよ。彼らは一斉に叫んだ、この男を殺せ、バラバを釈放しろ。バラバは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入れられていたものであったと。まさにさっき議員たちが告発していた訴状罪を行ったものなんですよ。そしてローマに反抗しているものなんですよ。まさにさっき訴えていた張本人というか、そういうものを引き出したんです。これ祭りの時には特書みたいなのがあって、でそれでその時に解放しようとすることで、今度はバラバを持ち出してですね、到底自分たちには受け入れられないだろうという危険人物、テロリストを持ち出して、ほら全然無罪のね、そっちを選べと、最大限のなだめをやったんですよ。ガス抜きをしたんですよ。でもガス抜きってうまくいかないんですよね。人の怒りとかそういう不満とかの鬱憤を晴らそうと思って一生懸命いろいろやるんですけれども、人の妬み、これって妬みに餌あげてもさらに増えていくっていうか、菌になんか餌与えたらもっと増えていくってね、そんなもんでしょう。増えてってやるんです。でこれがイエス様の十字架について、イエス様に対する妬みについては抑えることができなかったということであります。でピラトはイエスを釈放しようと思って再び彼らに呼びかけた。しかし彼らは十字架だ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは彼らに3度目に言った、この人がどんな悪いことをしたというのか。彼には死に与える罪が何も見つからなかった。だから私は無知で懲らしめて上で釈放する。けれども彼らはイエスを十字架につけるようしつこく大声で要求し続けた。そしてその声がいよいよ強くなっていった。恐ろしいことが起こりました。無罪である者を殺せという声がいよいよ強くなっていったんです。無罪の宣告を3度行っているのに、ただわめき散らした、絶叫したって、ここで言ってるのはね、わめき散らしたんです。わかりますかね、想像できますかね。もう絶対にこれは違うんだっていう時に、うわーとかって叫んでる人がいて、うわーって叫んでる人がして、ただわめいてるだけですよ、大声で、うわーって。でそれがもっと力持っちゃう。世の中で怒ってません、 さっきも声が大きい方が力を持つって言ってますけれども、単にもう何の根拠もなく頭も使わずただわめき散らしている方が勝ってしまう世界です。24節、それでピラトは彼らの要求通りにすることに決めた。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入れられていた男を願い通りに釈放し、他方イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせたということで、ルカは明確にピラトが行ったことが不条理であり不法であることをはっきりと言っています。要求通りにしたんです。まず第一に、私たち要求通りにしてよろしいでしょうか。自分たちの願っている通りになってほしいって、もし自分の願っている通りに世界が動いたらどうでしょうか。これって神様、自分が神様だったらどうなるかって言っているかもしれないけど、やばいです。なんか今あのやめとこうか、ちょっとやめときます。多分やっぱり言おうか、ドラえもんのあれで独裁者スイッチっていうのがあるんだよね。消したい人をこうボタンを押したら消すことができるんですよ。結局どうなったか知ってます？これのび太が持ったんですけど、一人になっちゃったんです。たった一人、全員消えろって言っちゃったんですよ。自分の願い通りにしたら全員殺すということがありますね。世界でね、独裁者が人をどんどん殺しているのを見て、本当ひどいな、私はそんなひどくないって思うかもしれませんけども、さっきののび太のようになりますよ。本当に叶えられる力を持ったら、要求通りやっちゃまずいんですよね。でもクリスチャンの世界でさえですね、愛という言葉がよく使われますが、正義があっての愛なんですよ。イエス様がなんで私たちを十字架で愛してくださったか、十字架においてなんで神が愛しておられたかって、それは清い神が私たちの罪を裁かなきゃいけないけれども、身代わりにさせてくださった、イエス様が死んでくださったっていうところに愛があるんです。清くて正しいということがあって初めて私たちは生きることができますけれども、要求通りにした。でもう一つは、悪人を善人に、善人を悪人、有罪のものを無罪に、無罪のものを有罪にしたんです。悪を善、善を悪にしたという罪がここで働いています。この背後のすべてにサタンがいることは私たちは前回学びました。悪の力が、闇の力が働いていて、サタンが強く働いているということが分かりました。でもう一度言います、サタンが全開で働いている、そして人間のあらゆる罪があって、ピラトで押しても、ピラトを押してもそれ以上の悪が働いていたということです。でもこれも神がご計画しておられたこと、あえてそうしておられたこと。だから私たちが、泥沼っていう言葉がありますけれども、泥沼の世界の中にあっても神はそこにおられるということです。私たちが後半で勉強しますが、イエス様がその中におられて、あえてそして許しを行っていくという働きを行っていきます。罪を許していき、そこにも希望っていうか贖いのストーリーがあります。私たちがもう絶望しなければいけないような状況の時に、そんなことはないという愛の回復のストーリーがあります。それを学んでいきます。ではお祈りします。愛する天のお父様、私たちの罪、人間の罪の、この本当に深い部分を今見ました。主よ、どうぞあなたが私たちをイエス、神の愛、まあ、神のご計画、この深みへと導いてください。いろんなものが今見えたけれども、私たちの信仰がこう何ていうか浅はかなものではなくて、すべてのものが罪を犯し、すべてのものが神を求めず悪を行っているという、 その中にあるイエス様の十字架なんだということを思い出して、そして私たちがその中に生きている、闇の中に光があるということを知ることができますように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。